猫がお雑煮を食べて踊りを踊っていると大きな声をする。この声を第一に聞きつけたのがおさんである。羽も羽子板も打ち合って買ってから、あら、あーと飛び込んでくる。サイ君はちりめんの紋付きで、嫌な猫ねえと仰せられる。主人さえ書斎から出てきて、このバカ野郎と言った。面白い面白いというのは子供ばかりである。そうしてみんな申し合わせたようにゲラゲラ笑っている。腹は立つ、苦しくはある。踊りはやめるわけにいかぬ。弱った。ようやく笑いがやみそうになったら、5つになる女の子が、お母様、猫もずいぶんねと言ったので、狂乱を祈祷に何とかするという勢いでまた大変笑われた。人間の同情に乏しい実行もだいぶ検問したが、この時ほど恨めしく感じたことはなかった。ついに天佑もどっかへ消え失せて、在来の通り四つ這いになって目を白黒するの集大を演ずるまでに並行した。さすが見殺しにするのも気の毒と見えて、まあ餅を取ってやれと主人がおさんに命ずる。おさんはもっと踊らせようじゃありませんかという目つきでサイ君を見る。サイ君は踊りは見たいが殺してまで見る気はないので黙っている。取ってやらんと死んでしまう、早く取ってやれと主人は再び下女を顧みる。おさんはごちそうを半分食べかけて夢から起こされた時のように気のない顔をして餅をつかんでぐいっと引く。寒月くんじゃないが前歯がみんな折れるかと思った。どうも痛いの痛くないのって餅の中へ固く食い込んでいる歯を情け容赦もなく引っ張るのだからたまらない。我が輩がすべての安楽は根拠を通過せざるべからずという第四の真理を経験して、ケロケロとあたりを見回したときには家人はすでに奥座敷へ入ってしまっておった。こんな失敗をしたときにはうちにいておさんなんぞに顔を見られるのもなんとなく罰が悪い、いっそのこと気を変えて新道の二元金のお師匠さんとこの三毛子でも訪問しようと台所から裏へ出た。三毛子はこの近辺で有名な美貌家である。我が輩は猫にはそういないが、物の情けは一通り心得ている。うちで主人の苦い顔を見たり、おさんの剣突くを食って気分が優れん時は必ずこの異性の法友のもとを訪問していろいろな話をする。するといつの間にか心がせいせいして、今までの心配も苦労も何もかも忘れて生まれ変わったような心持ちになる。女性の影響というものは実に莫大なものだ。杉垣の隙からいるかなと思って見渡すと、三毛子は正月だから首輪の新しいのをして行儀よく縁側に座っている。その背中の丸さ加減が言うに言われんほど美しい。曲線の美を尽くしている。尻尾の曲がり具合、足の折り具合、物憂げに耳をちょいちょい振る景色なども到底形容ができん。ことによく日の当たるところに暖かそうに品よく控えているものだから